エフェソの信徒への手紙の3章の14節から21節まで読みました。このエフェソの信徒への手紙で1章から3章まで、神を信じるとはどういうことであるのか、信じる神様はどのようなお方であるのか、このことを教えております。そして4章から生活のことが続いていきます。しかしこの神様を知るということにおいて、信仰において正しく知るということにおいて、パウロはこの手紙において必ず肝心なところで祈ります。神様の御手に委ねて祈ります。祈りであります。祈りであるということは、巧みな言葉や人の知恵力によって、この信仰が人のものとなることはないということでもあります。そうしない、神様がそのようにしてくださるように、人が触れることができないところに神様が働きかけてくださるように、しかし祈りのたびに感謝していると書くように、このようにあなた方のために祈れることをパウロは同時に感謝しています。神様の御前に生きているから、もっと生きるようにと、これは祈ってるわけですね。生きてるから、生きると死ぬとでは本当に決定的に違うことですね。でもあなた方が生きているから、祈りのたびにあなた方のことを思い起こし、絶えず感謝しています。でももっと本当に神様が知恵と啓示との霊を与えて、神様を深く知ることができるようにしてくださるように、こう祈っていきます。それはキリストイエスにおいて信じる者に与えられる祝福が、そのようにして神様から与えられる祝福だからですね。一章の三節を見ますと、こうあります。私たちの主イエスキリストの父である神は褒めたたえられますように、神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。それを本当に知ることができるように、そしてその祝福の中を生きることができるように祈っているのであります。今日の14節のところでは、パウロがその信仰のこと、神様のこと、教える結びの部分でありますが、こういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈ります。御父の前にひざまずいて祈ります。神様を御父と呼ぶのは、キリストイエスにおいて救われた者として、どれほどパウロが親しく神様を覚えているかということでもあります。御父、イエス様は主の祈りの中で、まず祈りの最初、天にいまします、我らの父よと呼べとおっしゃいましたけれども、この御父というのは本当に親しさです。父がこの見方をしないことはないんですね。どんなに子供が 父から見てがっかりするような姿をたとえしたとしてもです。父が味方しないことはありません。どんなに足らなくても味方しないことはない。この御父という呼び方にはそのことが込められています。神様が味方してくださるんだと。必ず味方してくださるんだと。また同時に御父は愛するからこそ訓練してくださるということもここには覚えられています。だからパウロは使徒として抜かれたときにどれほどこのことのために苦しまなければならないか知らせようと言って捉えられます。パウロが使徒として召されたときに私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そうとこう告げられます。だけどもその苦しみのすべてが御父からのものだということですね。御父からのものだと、これをよく覚えて、よく確信して、信じて、御父よとひざまずいているのであります。面白いようにパウロが祈りを聞かれたわけではありません。パウロはその宣教において大きな成果を収めましたけれども、しばしば聖霊においてその行く先をとどめられました。行きたいところに行けない。またしばしばパウロは自分でも戸惑うような境遇の中に置かれました。でも御父よ、まあ、そういう意味では神様の前に静まったから牢から手紙を書いてるんですね。なんでだろうと、もしそこで思い悩んでいたらですね、神様に従い仕えているのになんでこんなありさまになるんだろうと、もう思い巡らしていたら自分のために祈ることで精一杯で、他の人のために祈ったり、他の教会のことを気にかけたり、手紙を書く気を打ったり、そういう力なんか出てきませんね。でも本当にそこからあなた方のことを思って励まそうとして手紙を書くわけです。だからこれは神様の前に静まるということが力ですね。静まる、御父よと呼ぶこと自体の中に力があります。御父よと神様を呼ぶからにはもう自分のことについては難しくはもう思い巡らさない。神様の愛しかないんですから、イエス・キリストの十字架においてその罪をことごとく贖われたものとして、キリストイエスの名によって御父よと呼んでるわけですから、そこに静まることに力があります。しばしば本当に私たちも気落ちしますね。いろいろなことに出会って気落ちいたします。信仰生活は進めば進むほどその信仰に応じて新たな事柄の中で悩んだり苦しんだりすること、避けられないことと思います。神の国に入るために本当に必ずあなた方は苦しまなければならないともパウロは教えました。あなた方が神の国に入るためにどんなに苦しまなければならないか、自分も苦しみますが、苦しまなければならないか、でもその中で改めて知るのは二つのことです。御父がいる、御父がおられる、イエス・キリストにおいて私の罪を許して愛して生かしてこのように主の皆を呼ぶようにしてくださった御父がいる、そしてまた同時にこのように呼んでいる私は本当に途方に暮れているけれども、ある意味ではもうかつて持っていたものはあれもこれも持っていないけれども、ないけれども御父がいる、これが神の国に入る道に身を置いているものの幸いです。 貧しい者は幸いである。天の国はそのような者たちのものである。これ貧しさです。ないということが重要なんです。ないということが、とても変な言い方に聞こえると思いますが、ないということが重要なんです。イエス・キリストを信じてこの救いに入るときに、私に何かがあると思う人はこの道に飛び込むことはありません。飛び込めません。神の国が何であるかはわからないから。でも自分にないとして、なんと自分は何もないのか、本当に神様どう呼んでいいかさえもわからないんだけれども、また祈りさえもどうしていいんだかわからないけれども、神様の皆を呼んで神様のそばにいる、キリストのそばにいる、そういう者たちのものだということなんですね。イエス様は今朝の朝の今日の朝の礼拝でも見ましたけれども、ご自分のところに連れてこられた子供たち、その子供たちを祝福してこうおっしゃいました。天の国はこのような者たちのものなのだ。連れてこられた子供たちに何があるかですね。イエス様のことを本当によく知っているか、あるいはどんな知恵があるか、知識があるか、祈れるか、まだまだ何もよくわかりませんね。これからですね、全てが。でも自分の意思で来たことでさえない、連れてこられた、でもイエス様のそばにいる、そしてイエス様の祝福を受けている、天の国はこのような者たちのものだ、ない者たち。さらにこの天の国はこのような者たちのものだという言葉は、イエス様の三条の説教の中で、義のために迫害される者たち、義のために迫害されるとき、あなた方は幸いだ。天の国はそのような者たちのものだ。とあります。正しい道を進んで、悪い道ではなくて、神様に従う道を進んで、ない者とされた者たちですね。義のために迫害されるというのは。正しい者の道を進んで、神様に従う道を進んで、ない者とされた者たち。まさしくパウロですね。今パウロに何があるかですね。でもそのパウロがひざまずいて祈る、そのような者たちのものだということです。自分には何もない、でも御父がいる、これですね。イエス・キリストにおいて御父がおられる、ひざまずいて祈る、このような者たちのものであります。霊的な祝福、霊的な祝福です。神様の御前で本当に静まる、そういう祝福であります。ここに本当にとどまることが、ここに迷わないで身を置き続けることが、この後祈られていることの内容でもあります。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて。内なる人とは心であります。信仰の宿るところ、御言葉の宿るところ、心であります。内なる人を強めて。あなた方の内なる人を強めて。人々が一般に考えるような強さとは違います。ああ、なるほど、この人は強いなと認めるような強さとは違います。人を恐れずに神様を恐れる強さです。人を恐れない。人を恐れない。恐ろしいですね、人は。この世で生きていて誰が人を恐れずに生きていけるでしょうか。でも人を恐れない、神様を恐れる。神様を恐れることにおいて人への恐れが心から締め出されていく、こういう強さです。また人の誉れを求めない。 イエス・キリストの中にこの人を恐れず神を恐れるということが満ち溢れていました。また人の誉れを求めず神様の誉れの中に常に神様の懐に身を置くようにその身を置くということが形をとっていました。人の形をですね。実際イエス様の場合は人の誉れを求めないじゃなくて受けないんです。受けない。人々がホサナホサナと言ってですね、もう大祭祀して迎えてもそれを受けない。心の中に入れません。こういう強さです。心の中に入れようとしているのは人ではないから。神を恐れる霊に満たされたお方です。私たちはそうはいかないですね。本当に自己満足したいですから、どっかで自己満足して安心したいですから。でもイエス様は違う、違うもので満たされています。自分なりに見るものを見て安心したい、自分なりに持つものを持って安心したい、こういう安心ですけれども、イエス様は違います。内なる人を強めて、ただただ幼子のように父なる神の懐に身を置く強さです。人々はそういう強さは認めないんですね。十字架にかかっているキリストはとてもとても弱々しくて、本当に何を救うんだと、こう人々が見るような姿をしていました。何を救うんだと、自分で自分も救えないで本当に何を救うんだと。しかし知恵と知識と隣を与えて、どうか神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、こういうふうに祈るパウロは、自分のためにも教会のためにも祈るパウロは、このお方イエス・キリストの中に絶大な力を見てもいたし、そのお方を通して祈ることの中で強められておりました。これですね、祈りがですね、不信仰な曲がった時代の祈りというのは、祈ってさあ祈りがどう答えられるか、心の目も開かれないのに周りを見渡して、そしてその結果を見ようとする、不信仰で曲がった時代の横島な時代の者たちは印をしがる。このような目にはキリストは映りません。でもこのパウロが祈っているように、本当に知恵と啓示との霊が与えられて、神を深く知ることができるようにされて、心の目を開いていただいて、また神様から招かれてどんな希望が与えられているのか、受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか、また信じる者に絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか、これを知らされた者たちは、キリストが本当にどのようなお方であるかを知ります。すべての支配、権威、勢力、主権の上に置かれたお方、このお方によってだけ今の世においても、また来たるべき世においても望みがある。霊的な祝福です。内なる人を強めて、こういうふうに神様が内なる人を強めて、そしてキリストを信仰によって心の内に住まわせてくださるようにであります。キリストの言葉が本当にその人のうちに宿るように、宿るようにですね、キリストの言葉が本当に宿るように、キリストの言葉がその人のうちに宿れば、その人の思いが変わります。 考えが変わります。また言葉が変わります。守られます。そのようにしてキリストと共に歩んでいくように、イエス様は約束してくださいました。私の言葉にとどまるならば、あなた方は本当に私の弟子である。その人は真理を知り、真理はその人を自由にする。恐れに取りつかれます。思い煩いに取りつかれます。また失望に本当に襲われます。心も落胆します。いろいろなことがあります。でも主の言葉がその人のうちにあるならば、そしてその言葉にとどまるならば、とどまるならばというのは一時のことではないですね。キリストを住まわせということは、その言葉において私たちのうちに住むキリストはずっと住むということですから、ずっと住むということですから、この場限りのことではありませんから、そのように言葉が宿り、キリストがその人のうちに住むならば、必ずいろいろなことで悩むかもしれないけれども、いろいろな思いは続くかもしれないけれども、必ず真理を知り、真理はその人を自由にするであります。そのようにしてキリストを知りながら歩みにおいては、ますますシンプルですね。死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。主が共におられるから。主が共におられるからというのは、便利に私たちが近づけばそこにおられるということではなくて、私と共にあり、私のうちに、この心のうちに住んでおられるからであります。具体的にまた主の言葉において、右に行くのか左に行くのかもまた指し示されるところであります。お祈りいたしましょう。あらゆる名を与えられて生きる人々、あらゆる名を与えられて営まれる家族、集団、国々、そのすべての源である御父よ、私たち一人一人は本当に取るに足らない、何もない貧しいものですね。また教会も本当に貧しいものでありますね。そのないものにこのように霊的な祝福を満たして、あなたの皆をこのように呼ぶよう召してくださり、ありがとうございます。御父の前にひざまずいて祈り、内なる人を強められ、信仰によってキリストをどうか私たちのうちにますます確かに豊かに住まわせてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の312番です。